さてこちら。
はい。
現在配信されているのが、8月の12日の予定です。
12日ですね。
でございますけれども。はい、夏のね、一大イベントといえばという感じでもないですけど、多分このタイミングだとね、旅行に行かれたりとかっていうタイミングだと思うんです。皆さんお盆ですからお休みだと思いますし。
普段ならね。
ただ、まあ、現在のコロナの影響も考えてもそうなんですけど、我々は逆にその、行楽シーズンが忙しくなる側の職業についてますから。
はい、そうなんですよね。うん、はい。
ということで、あまりなんかその、実際じゃあ休暇中何してましたかって言われると、実はみんなとちょっと違かったりするのもあるじゃないですか。ちなみにでも、そのさ、外出自粛の影響とかも踏まえた上で、たっさんのその、今現状のお盆とか何、なんかどんなことしようとか考えてることあります？
どんなことしようか。いや、毎年、お盆逆にね、体力なくなる時期だからね、忙しくなって。
ああ、そうね。
だからな、これをしよう、あれをしようはあんまないよね。
まあ、たっさんの場合は特にその、じゃあ、ね、親族の元に戻ろうと思っても、まあ、飛行機必要ですしね。
そうですね。
とかありますけれども。まあ、私もね、言うてでも、お盆時、田舎に帰ることも結構もう前からやってなくてですね。そうですね。なんで、基本お盆中は、故郷にいるより、江戸にいる方が長かったって。
そうですね。
まあ、今年はね、ちょっとそちらのお話もなく、普通に過ごさせていただいておりますけれども。まあ、あくまでね、まだその、自粛の時期ですから、ね、皆様のお体とかもね、健康も、お気をつけいただいた上で、皆様ね、元気にお過ごしいただければと思いますけれども、さて、ということで、我々はね、じゃあ通常運行ということで、番組始めていきたいと思いますけれども、ね、お便り来てますので、そちらまず紹介しましょうか。
はい、行きましょう。よいしょ。はい、こちらお名前、しばづけさんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
中林のお二方、こんにちは。
はい。
過去中林で取り上げられたゲームを思い返していたのですが、いわゆるタワーディフェンスと呼ばれるゲームはまだ取り上げられてないかなと思います。
はい。
ですので、タワーディフェンスゲーム、オークスマストダイをリクエストします。ガンガン迫ってくるオークどもをえげつないトラップで蹴散らす快感、お二人もぜひご堪能くださいませ。
ほう。
ほう。
R18 ですか？
違いますね。
違うの？
違います
ね。あ、違うんですか。いやー、タワーディフェンスって、ジャンル的に言うとね、あれだよね、こっちは逆にその、動かないで、その、先に仕掛けを用意しておいて撃退していくっていうタイプのジャンルだと皆様ご解釈いただけると大変わかりやすいと思うんですけども。
そうね、特定の位置に侵入されるのを防げっていうね、やつですね。
っていうやつのタワーディフェンス系のゲームって、代表作をよく知らないんだけど、なんか知ってるのある？
いやタワーディフェンスゲーム自体をね、何かしらのゲームのほら、ミニゲームとかさ、おまけとかであったりするじゃない？
はいはいはい。
ゲーム内ゲームでね。そういうのはやってんだけど、タワーディフェンスを主にした一本って言われると出てこねえんだよな。
前さ、昔さ、我々アルファにさ、Wii U をさ、寄贈したことあるじゃない。
寄贈ね。はいはい、
寄贈だろ。
寄贈ですね。
間違ってないでしょ、
はい、間違ってる間違ってる。
に、その際に、局長がスターフォックス好きだからっていうことで、局長側の方がさ、スターフォックスの Wii U 版買った時についてたやつあったじゃない。
あったね。なんか監視カメラみたいなやつ見ながらやってたやつか。
そうそう。
あ
俺、あれ以外でタワーディフェンスと名の付くゲームの代表作ってよく知らなくて。
そうなんだよね。
そう。ただ逆に我々のフラってきたことのないさ、ジャンルをやるっていうさ、この番組も、お馴染みになってきたじゃないですか。
はい。
っていう意味でね、こういう新ジャンルに触れるのも面白いかなとも思うんですけれども。
うん。
そう。ということでね、しばづけさんね、ほんといろんなね、リクエストもいただいてますし、そろそろ秋のしば漬け祭りも本当にやらなきゃいけない時は来るのかなと。
本当ね、できちゃうぐらいの量がね、溜まっておるのですよ。
そうなんですよね。
ね、
はい。本当にいつかやるか。
やるか？
でも秋っつってもそんな回数ねえからな。
ないからな。
ちょっとこれはしっかり突き詰めた上で。
そうですね。
頑張っていきたいと思いますけれども。
はい。
はい。ということでね、しばづけさん本当いつもありがとうございます。
ね、いつもありがとうございます。
ということで、タワーディフェンスでございますけどね。
ました。はい。
はい。他にもね、我々がやったことあるゲーム、やったことないゲーム、それ以外にも別にリクエストないんですけど、ちょっと聞いてみたいことがあるとかね、どしどしお待ちしておりますのでね。
どんなことでも結構です。
はい。皆様お気軽に、ぜひメールなりツイッターなりでね、絡んでいただければと思います。
はい。
では、今回も始めていきましょう。
3、2、1。
テレビゲームの中林！
この番組は株式会社アルファの制作でお送りします。改めまして、中島貴文です。
小林達也です。さて、この番組は中島と小林の二人が古今東西新旧問わず、インモデに発売されたテレビゲームのおすすめ情報やゲームについてプレイしての感想などを話していこうという番組でございます。
はい、今回157号店紹介するソフトは、
新素晴らしきこの世界。
発売したばっかりの最新 RPG ご紹介します。最後までお付き合いください。
はい、よろしく。
今やセルフプロデュースの時代、自分をアピールしたい、メディアの出演履歴を作りたい、トークスキルを身につけたい、そんなあなたにウェブラジオがおすすめです。企画、制作、配信すべてセットで月々6000円で始められるラジオサービスはアルファだけ。お問い合わせは検索サイトで ALFA と検索してね。株式会社アルファはあなたのセルフプロデュースを応援します。
Try to the next stage. アルファ。
さあ、
おう、
中林で言ったら初ですか？
何がですか？
決まったタイミングが発売日のゲームを触れるっていうのは。う
ん、ああ、そうだね。
そう、実際ね、我々2週間、
はい、
実際にプレイしてレポートをするっていう番組ですから、
はい、
その配信日より前の、うん、収録日の時点で発売されてなかったゲームってやれなかったんで、採用してなかったんですよね。
うん。もちろんでございます。
今回取り上げる新素晴らしきこの世界っていうのは、珍しく火曜日発売日のゲームでね。
う
ん、
そうそうそうそう。
ゲームといえばね、
そう、
木曜日か金曜日とかね、
うん、ね、
そういうのをね、選ばれてみたいな感じだと思うんですけれども。
なんでね、ちょうど前回の収録、
うん、
終わって、だっていうか、まあ、その日か、に発売してるやつだよね。
そうそうそう、うん。で、発売日に買ってプレイしたっていうのも、なかなか珍しい話で。
ね、
うん、
うん。
ということで、しかも今回に関しては、まあ、昨今ね、まあ、ちょっとタイトル言ってしまうとなんだっけ、まあ、女神転生とかさ、
はいはい。
ペルソナシリーズ、まあ、アトラスの出してる RPG とかって、うん、実際のさ、現実の東京を舞台にしてる RPG っていうのは、そんなに珍しくはないタイトルではあるんですけども、
うんうん、
こちらのゲームもね、まあ、その、ファンタジー的な要素はあるとはいえ、
うん、
実際にある、東京都はね、渋谷を舞台にしている RPG でございまして、
うん、はい。
で、その、もともと実際ね、シンってついてるので、シンではない素晴らしきこの世界っていうゲームも実際出てた上で PS4 とスイッチで一応ね、リブート作品あったりするんですけど。
そうらしいっすね。
まあね。
うん。
まあ、ということで、お分かりかと思いますけれども、我々、はい、素晴らしきこの世界をちょっと未プレイの状態で今回取り上げてる状態でございます。
はい。
ではですね、
うん、
ということでちょっと前作の思い出とかっていうのはちょっと正直我々持ってないんですけれども、
うん、ないですからね、うん、
一応我々関東人としてね、
おう、
シティボーイとしてね、
おう
私東京人ですし、
あ、そうですね、あなたは東京人ですしね、
タッサンはね、本当足一歩踏み入れたら東京に入れるぐらいの、ね、
うん、そうですね、もうお隣ですね、
さあ、というところに住んでいるという関係上、はい、まあ、なんか東京といえばだから縁近いところではあるんですよ、
東京といえばね。
そう。なんだけどさ。
ただ渋谷区と言われると。
そう。
うん。
なんか、その、東京の中心、都会といえば、まあ、うん、新宿、渋谷、
渋谷、
品川、原宿、うん、そう、原宿とかいろいろあると思うんですけれども、うん。俺ね、東京長いけど。
おう。
じゃあ何かそういうその、うん、ファッションの中心やって言って原宿に行ったこと多分ね、人生で1回ぐらいしかないん。
あ、マジか。
たっさん、そもそも渋谷って入れる、
うんうん、入れるってなんだよ。何度か足踏み入れとるわい。ただ、うん、仕様で行ったことはないです。
俺もね、
うん、
ある、俺もね、でもほんとそんな感じなんだよ。
うん、
いや、住んでるところで一番行きやすいとこ池袋だったりするし、
あ、
その電車で一本で行けるようになったとはいえ、やっぱその、小さい頃から行ってるさ、行動範囲で行ったらさ、
うん、
やっぱその一番近いところで集まれるところをやっぱ行きがちじゃないか。
うんうんうん、うん。
通ってた学校も俺たち新宿だったし。
うん。
で、渋谷に行くってなった時には、まあ本当まあサクッと話進ませていただきますけど、俺渋谷に行ったのって、うん、もう印象に残ってるのって、本当に役者の一番最初の時代、
はいはい、
一番初めての現場でお世話になった時、
うん、
渋谷のとあるテレビ局に行ったっていうのがもう20年ぐらい前になるんですけど、
うんうんうん、
その時に、
うん、
ちょっと早く渋谷に着きすぎてから、
おう、
ちょっと外で暇を潰してる間に、二人組のね、うん、 ちょっと、私より体の大きいね、俗に言う B ボーイ二人組にね、話しかけられてね、何言ってるかわかんないから、日本語で喋ってくんねえかって言ったら、胸ぐらつかまれて逃げ出したことがあってね。
え、何？日本の方じゃないの？
日本の方ではなかった。
あ、方ではないんだ。
そう。で、もうとっさに、お、やべえ、やられるって思って。しかも俺この後予定があるのにっていう。
そうだね。
なんで、マジで本当やばいと思ってダッシュで逃げて、今回素晴らしいこの世界なので出てきますけど、東急ハンズのトイレに30分間隠れたっていう。
何が起こってんのあなた。
まあ私昔そのあんまり言葉を知らない時代っていうのがあってね、その何言ってるかわかんないから、多分言い方的な問題だと思うの。
うんうんうん、
いや、ごめんなさい。英語わからないんで日本語で喋ってくんないかって言ったつもりだったんだ。
おうおうお
う、そう。多分、俺の伝え方が悪すぎて、あっちは多分、日本にいんだら日本語喋れよ、この野郎みたいな感じの多分解釈をなされたんだと思うんだけど。
ああ、なるほどね。
そう。みたいなことがあって以来、俺は渋谷に本当に何も用がない時以外行きたくないんだよ。
良くない思い出しかないじゃないか、今んとこ。
まあなんだけど、でもやっぱ、でも言って行かないことはないわけよ。
はいはいはい、はい。
やっぱね、本当にね、駅前にあるでっかいツタヤがあってさ、そこにしかないやっぱ映画とかあったりするしとかっていうのもあったりするのよ。
なるほどね。
っていう感じなんだけど、まあ本当に都会の中心って言った時にやっぱ渋谷って言って、それ行ったことない人でも渋谷ってわかるじゃない。という意味でやっぱその舞台として使っているね、このゲーム。実際だから行ったことある人間からすれば、ああ、こんな通りあったねって思えるし、っていうところもあるし、とかっていうところなんだけどね。実際のところ、どうなんだろうね。でも、たっさんと一緒に渋谷一回行ったな、でもな。
行ったっけ？
リスナーさんがご飯食べましょうよって言って、いきなり DM 来て、あ、行けるし行こうかっつって、確か渋谷でチャーハン食ったな。
それは、
いや、あれ渋谷だったよ。
あれ渋谷だっけ？嘘？嘘だ。嘘だ。
各方面の方々に、とりあえず、ごめんなさいをしといた上で、とりあえずまず言っておきますけど、我々の渋谷の思い出ってこんなもんです。まあ、
そうですね。
まあでもこういう感じでも実際その渋谷の街並みとか見てすぐわかるような感じの
よく、ね、
できてる感じのやつですし、ただ、あくまで、これはあくまでゲームですから。
おう。
このゲームは実際じゃあその渋谷を舞台にしてどんな話が展開されるのかとかね。
うん、
どのようなゲームとして仕上がっているのか、この後説明していきたいなと思います。
テレビゲームの中林。
2007年7月27日に、スクウェアエニックスが任天堂 DS 専用タイトルで発売した1作品目。素晴らしきこの世界は、皆さん知っている超有名タイトル、ファイナルファンタジー、キングダムハーツの制作スタッフによるアクションロールプレイングゲームで、DS 本体の機能を多く盛り込んだ操作方法を活用し、2画面同時戦闘を実現させ、21世紀の東京都は渋谷区を舞台にした個性的な作品として多くのプレイヤーに評価された作品となっております。2012年に仕様変更を施した iOS 版素晴らしきこの世界ソロリミックス、そして時を明け2018年9月に任天堂スイッチ版ファイナルリミックスの発売と移植作品がリリースされ、満を持して今年2021年7月27日に第1作目からおよそ14年の時を経て新素晴らしきこの世界が発売されました。今作では前作のエンディングより約3年後の渋谷を舞台に、ルールも一新された7日間の死神のゲームに強制参加させられた主人公、リンドーを中心としたシナリオが展開されていきます。今作でも一部建物やお店の故障は変更されているものの、実際の渋谷駅前から道玄坂、パルコ周辺などよくイメージする渋谷の街を歩いているような気分が味わえます。基本的な要素として、今作の世界ではリアルグラウンドと呼称される現実世界と並行している世界、アンダーグラウンドが存在しており、そこでは現実で死亡した人間が強制的に死神の監視下のもと、突如ゲームに参加させられるお話となっており、最下位になると消滅してしまう理不尽なルールに翻弄されていきます。前作の特徴であった 本体機能を最大限利用した豊富な操作方法は間接的に受け継がれており、RPG ならではのパーティー戦闘を全員自分で操作できるように工夫されております。ゲーム参加者は死神バッジと呼ばれるアクセサリーを使用し、サイキック能力が使用でき、装備したバッジごとに対応したボタンを押すことで攻撃をすることができます。各々装備したバッジのボタンを連打したり、溜めて離したり、押している間攻撃するなど、多種多様で、最後に押したボタンに対応したキャラクターを移動させながら、任意のタイミングで攻撃したり、連携したりと、大変奥深いアクション要素が楽しめる作品となっております。現代東京を舞台にしたダークファンタジー、新素晴らしきこの世界は、新作発売日第1週販売ランキング第1位を獲得した待望の最新作となっております。
テレビゲームの中林。
オリジナル短編小説を心を込めて朗読いたします。朗読なんで5分で聞けるオリジナルストーリー、各週木曜日ポッドキャストで配信中。ゆっくりと想像するひととき、いかがですか？
Try to the next stage アルファ。
はい。
とりあえず一言だけ言わせてほしい。
はい。
たさん。
はい。
ごめんな。
何が？
いや。
うん。
長いな、このゲーム。
まあ、思っていた以上にね、ぎっちりとした内容でございましたけども。
そうだね。うん、最初やった時って。
はい。
その、これもちろんゲームのデザインとしてなんだけど。
うん。
あれなんだよね、そのムービーみたいなものあんまないんじゃない？
そうなんだよね。
そう。だから最初見た時にそのコミック調の絵柄を使ってて。
うん、で、会話とかも、
ね、そうで、小回りされて、うん、本当に漫画本を読む形で、
そうね。
話が展開されていく感じの、あ、なんか結構シンプルな RPG なのね、程度に思ってたんだよ、ね。
うん。
で、いざ進めていった時も結構その7日間の死神のゲームっていうものが一番最初にプレイヤーに提示されるじゃないか。
うん。
で、それ、提示された時に結構サクサクとさ、日進んでいくから、
ね。うん。7日間ってもうすぐ終わっちゃいますけど、っていう、ね。
っていう感じだったから、なんか結構シンプルな感じでできるゲームなんだなーって、最初、高くくってたんだよね、
う
ん。
そうね。はい。
で、
うん。
どんぐらいかな？まあ、これ結構ね、その7日間のゲームが、
うん。
何回か続くんだよ。ちょっとこれネタバレになっちゃうから、ネタバレ含まない程度で止めておきますけど。
まあ一応なんだろう。チームごとに分けられててね。
そうそうそう。
一周ごとに一チーム脱落みたいなお話なんで。
そうそうそう。うん、なんで、何回か死神のゲームを繰り返すっていうところまででちょっと話とどめさせていただきますけれども。
うん、はい。うん。
なんつうかね。
うん。
途端に難しくなったんだよ、俺の中で。
あ、そう。
これさ、2位でさ、難易度自分で調整できるようになるじゃない。
そうなんだよ。
そう、う
ん。
その難易度を調整できるようになって、だから簡単にサクサク進めるようにもできる代わりに、報酬がちょっと少なめになってしまうっていうモードと、
ね、
逆に難しくしていって報酬良くなる代わりに、敵がめちゃくちゃ強くなるっていうモード、プラス、自分が今、達しているレベルが調整できるようになってて。
そう、レベルをね、自分で下げることができる。
そうそうそう。う
ん、そうすると、なんか、なんだ、アイテムが手に入りやすくなるみたいなね。
そうそうそう。うん、みたいな感じの調整ができるようになってて。
はい。
で、実際、バトルシステムもさ、まあ、タッサがレポートの方でおっしゃってましたけど、
はい。
その、ボタンを任意に振り分けて、装備しているバッジによってね、振り分けて、その対応しているボタンを押すことで、キャラクターが攻撃してくれるみたいなシステムなんですよ。
はい。
っていうことをやっていく感じ。だから、その、戦闘がさ、すごい、だから、アクション要素もそこそこあるし、その、戦略を練ると逆に効率的にそんなボタンを押さなくても敵倒せるようになるし、みたいな調節ができたりとかね。
そうね。
そう。で、やっていくときに、俺はだから、その、ある程度、システムを飲み込めたぐらいのタイミングで、
はい、
あ、これは、システム周りにすごい気を使ったゲームなんだ、と思ったんだよね。で、話はここまでで、
はい、
俺ちょっとその中林をやっていく上でどういうところが面白いのかっていうところを大体毎回分析して話すようにしてたんだけど、
お
うとは別に、やっぱ現実世界を元にしてるからさ、やっぱその分かりやすくその世界観に没入できるインタラクティブ性とかってやっぱお話できた方が面白いかなと思ったんだよね。
なるほど。
これ、その、タスさんは逆にさ、前作全然知らなかったじゃない？
そうなんだよ。前作というか、そもそも何、うん、素晴らしきこの世界っていうタイトル自体を、
うん。
うん。新ってことは前のがあるんですかぐらいの感じだったから。
はいはいはいはい。なるほどね。
そうそうそうそう。
俺はその前にアニメをアマプラで見れたから、アマプラでアニメ見て、
うん、
で、前作の情報とかもまあ調べたりしてたんだけどね。
あ、そのアニメーションは前作を元にしてるんだ。
そうそうそうそう。ははははで、1クールでまとめてるから、まあ多少やっぱ急ぎ足な部分とかあったりしたけど、そうそうそうなの、うんうん。で、やってて、なんつうのかな、
うん。
そのゲームとして、やっぱ渋谷を歩くだけでも面白いって思わせるようなところとかもやっぱあったと思うんだよね。
ああ。
多少やっぱその建物の故障を一部変えてたりとかはあったりはするものの、
うん、
そのやっぱタワーレコードとかさ。
なんだろう、イベント等で使うところの建物の名前ってそのまんまだったりしてたよね、あれ。
そうだね。
うん。
なんだけど実際の渋谷にあるね、ファッションビルと言われれば、まあ丸いと109ですけれども、はい。
そうですね。
まああれに関しては104っていう、う
ん、数字が変わってましたけどね。
変わってたりとかっていうのはまあ、はい、でもそれってやっぱそのぐらいの差程度なもので、
うん。
多少やっぱデフォルメされてるとはいえ、渋谷の街をなんか本当歩いてた上で、結構外はいっぱいね、通行人も歩いてたりみたいな感じで、うん、あれだよね、だから、イメージで言うと、ちょっと違うんだけど、やっぱその、竜が如くとかに通じるものあるよね。
そうね。
やったことない人からすると。
うん、うん。
そう。で、戦闘はあくまでサイキック同士の戦いみたいな、戦いだったりとか、
はい、
まあ、ノイズっていうその専用の敵が出てきたりみたいなのもあったりするから。
うん。
これはだから、頭空っぽにしてやった人でも絶対楽しめるっていうように作られてるなと思ったし。
そうね。全然ね、その前を知らなくても問題なくね。
うん。
やれたし、まあ、前知ってたらより面白いんだろうなっていうワード等は出てくるんだけど。
そうそうそう。で、うん、俺は逆にアニメ一回全話見て、から再開したりしてるから、
うん。
あ、ここでこのキャラ出てたんだとかっていう楽しみ方もできた。
ああ、なるほどね。
そう。なんで、もともと14年前に出て、続編が出たのがもう結構その14年経ってる今現在ですから。うん、
ねえ。
そう、ここまでに、でもやっぱこのゲームがやっぱ青春だって言ってる人も多かったんだよね、このゲーム。
ああ、やっぱそうなのか。
俺が、これ特にだってリクエストとか来てなかったけど決まったじゃん。
うん、はい、うん。
これは、俺の職場の後輩が、俺の青春ですって言ってリクエストしてくれたものなの。
へ
え。じゃあ新作出るからそれやってみようかな、と思ってタサに言ったんだよね。
あ、なるほどね。
っていうのもあったから、やっぱ本当にその、みんなのプレイした人たちの思い出に残っているゲームであるっていうことを認識した上で、俺今回その、1話アニメだけだけど、アニメ見て今作やって。で、もう、結末近いけど、まだクリアまではいけてないぐらいの状況です、今。
ああ、なるほどね。
そう。っていう感じもやってきまして。
うん。
これね、最初ね、飲み込むまでちょっと時間かかるけど。
うんうんうん。
実際やってみて本当面白いゲームだと思いますよ。やっぱ、めっちゃやってたし。裏で。
珍しく。
そう。珍しくってやめなさいよ。いや、ほんとクリアしようってほんと思ってやってたから。
いやー、ほら、なんていうの。うん、まあ、毎日はやるけど、一、うん、回あたりの時間ってそんな長くないイメージがあんのよ。
ああ、そういうことね。
あなたのね。うん、割と長時間やってたでしょ。
そう、すげえ。
一回あたり、
うん。寝ずにやってる人だから。
ねえ。
まあ、そんぐらい没入感のあるゲームだということはね、うん、ご紹介させていただきたいなと。
そうね。
思います。
テレビゲームの中林。
PS4 とスイッチで発売されている今作は、ゲーム起動時にメーカーロゴや開発エンジンなどが表示され確認できます。そして開発に Unity が使用されていることがわかります。環境は作品ごとに違いますが、ゲーム機を選ばずプレイできるようになった作品が多々リリースされている近況を踏まえ、今後 PC 版のリリースも予定されている中、マルチプラットフォームに対応している開発エンジンとして採用されたのかもしれません。発売前のインタビューで、まずはシナリオの元になるプロットをベースに必要なキャラクターの選定、そしてキャラクターデザインを務めた野村氏の担当はすでに決まっており、それ以外を小林氏、山下氏二人の描きたいキャラ、得意なデザインから制作し固めていったと答えています。そして前作に登場したキャラクターは別のクリエイターがアレンジしたそうで挑戦的な試みをしていると言えます。そして14年ぶりとなった新作の開発のきっかけについて、前作の評価が非常に高く、 海外でも人気の作品なのに時間がかかってしまったのは、開発陣も尖った作品であると認識しており、多数の要望はもらっていたが、他のタイトルと並行は難しいと判断し、アニメ化、ファイナルミックスの発売と重なり、そのままチームを継続して開発が開始できたそうです。続編ではあるものの、主人公は別の人間で、かつ前作からゲームのルール変更など独特の要素を数多く用意されており、前作を踏まえずとも広くユーザーに遊んでもらえるよう、ナンバリングではなく真にしたという思いなど、インタビューで答えられています。インターネットで検索すると様々な回答を確認できますので、興味がありましたらぜひ調べてみることをお勧めいたします。そして私個人が思う特徴と魅力は、戦術した尖った作品に尽きると思います。プリレンダムービーを使用した高画質映像などで話を盛り上げてくれる作品が多い中、こちらではコミック風に小回りされた会話シーンや現代世界のアングラを生かした世界観、そして RPG の醍醐味である装備品はファッションとバッジで、着こなすためにはセンスが必要など、その他にも今作でしか見聞きしないシステムがふんだんに盛り込まれています。前作からの魅力に多くのやり込み要素もあり、長い時間楽しめる今作は、他では体験できない遊び方ができる尖ったゲームを味わわせてくれることでしょう。
肩に貼ったら肩こり解消しました。
パソコンに貼ったらバグがなくなりました。
このステッカーのおかげで恋人が、
ステッカー効果で家を買いました。
イエーイ。
テレビゲームの中林の番組公式ステッカー好評発売中。詳しい情報は ALFA ラジオで検索。
Try to the next stage アルファ。
この番組はアルファ公式サイト、ポッドキャストアプリ、Spotify、Amazon Music などでお聞きいただけます。当番組では皆様からのメッセージを募集しております。おすすめのゲームタイトルや質問、感想でもたわいのないお言葉でもお気軽に送ってください。メッセージの投稿は公式メールフォームや Twitter 公式アカウントへのダイレクトメール、もしくは Twitter のハッシュタグ、ローマ字で中林、またはテレビゲームの中林をつけてつぶやいてください。番組公式アドレスは中林アットマークアルファハイフンラジオドットコムです。どしどしお待ちしております。さあ次回158号店になりますかね。
はい。
はい、タイトルはこちらでございます。
はい。
ヨッシーアイランド。
おー、はい、なるほどね。
以前リクエスト来てましたな。
来てましたね。はい。はい、うん、ということでヨッシーアイランド。おー、久々に任天堂のアクションゲーム
かね。久々だね、なんか。
はいはいはい、はい、うん、お、結構それはそれで骨太なゲームだっていう認識がありますけれども、
そうですね、
はい、はい、ということで、うん、我々のね配信日こちら8月12日ということで、まあお盆期間真っ最中でございますけれども、
ね、お休みの方々も多いでしょう、
はい、
う
ん、なので若干のね息抜き程度に30分間お付き合いいただければね、我々本当幸いでございます、はい、うん、ということで新素晴らしきこの世界、まだ私クリアできてないんでちゃんとクリアまでやる予定でいますので、はい、ぜひ、皆さんもね、楽しんでいただけたらなと思います、うん、では158号店はヨッシーアイランドでお会いいたしましょう、はい、お送りしたのは中島貴文と
小林達也でした。
この番組は株式会社アルファの制作でお送りしました。